さあ来ました山線行きましょう。
やっと来ましたね。
来ました。
はい、
もう疲れちゃったもん。
もうねもう随分語りましたね。
そうですよ、
はい、
俺編集大変なんですからね。はい、続きまして山線行きましょう。
はい、
人吉から山の方に登っていきます。これはですね、はいはい、本数超少ないです。
そうですね、
1日5往復。
うーん、
景色がめちゃめちゃいい、そして観光的にも見どころたっぷりなのにもかかわらず、
はい、
1日5往復、つまり失敗は許されない。
失敗許されない。
そうです、あの1回ちょっと行って戻ってもう1回乗ろうかなとかって相当1日がかりになっちゃいますこれ。
はい、
やっぱりそんな中でまずは乗ってもらいたいのが伊三郎新平。
はい、そうですね、
ですね。これはもう観光列車でございますが、キハ140、それからキハ47の9000番台からなる 2両編成。
かなり前からしてますね、
うん、1996年からですね、
はい、
走り始めております。
そうですね、あの JR 九州のこういった観光列車ではもう今も残ってる中でも走りに近いですよね。
あ、そうか、
はい、
そうですね。もう本当にあの窓が大きく開いてですね、体全体でこのあの高さを楽しめるというか、山の景色を楽しめる非常にいいところです。
はい、
これはですね、下り人吉から早戸方面に向かっていくのが伊三郎、
はい、
上り逆方向が新平というふうに行き先によって名前が違います。
はい
はい、これは、観光列車なんですけども、基本普通列車なんですね。これ
普通列車です、快速ではないです。
普通列車の名称付きのやつと、
はい、
いうことになります。この伊三郎新平ですが、非常に、サービス精神旺盛で、
はい、
途中にある面白い駅とか見どころで割と止まってくれたりしてくれるんですね。
はい、
要するに本数が少ないですから、あの一個一個ゆっくり眺めてられるということでですね、
はい、
非常にそのあたりお客さんの、ね、あのニーズに応えて、
そうですね、
ゆっくりゆっくり回ってくれます。
途中に駅は3つしかないんですけど、
はい、
3つとも全部見どころですから。
そうなんですよね、はい、3つの駅というのが、まずはおこば、
はい、
大きな畑と書いておこば、
はい、ループの中にスイッチバックがあるというあそこですね。
出ましたね、
はい、
これはもう日本でここしかないですから、スイッチバックをしてループしていくわけですよね。
そうですね、
すごいですね。これもう動画ですよ、僕
動画
もうあの写真じゃないですよね、これ。
うん、
来るぞ来るぞっていうところからもう動画オン。はい、スイッチバック、はい、なんか車内ね、運転手さんが来て、はい、でまた走り始めた、はい、ぐるーっと回って、
はい、
でさっきのほら下のところを見て、ここ全部動画、これ。
そうですよね、やりますよね。
これみんなね、あのカメラをね、
はい、
ご用意くださいっていう、もう結婚式ばりの状況になってます。
そうですね、今はあのこのループ線をぐーっと回って山の上出て、
はい、
で眼下に今通ってきたおこばの駅が見えるというポイントでちゃんと止まってくれますからね。
そうなんですよね、はい、ここですね、高低差どのぐらいあると思いますか。
430メートル
登るんすよ。
すごいですね、
登れって思いますよね。まあ、確かに川がずっと流れてるわけですから、
はい、
低いところからだんだんだんだん上がってきて、ぐっとここで山に登っていきます。
うん、
非常に景色がいい。
そうですね、
もうここはですね、あの国鉄が定めた、日本三大車窓っていうののうちの一つに数えられております、
はい、
矢岳越え。
まだね、だからおこばのあたりっていうのはまだまだ序の口なわけですよ。
おこばから今度は矢岳駅、
はい、
この駅はですね SL が展示されておりますね。
そうですね、
ここは肥薩線の最高値でございます、はい、一番高い標高で 536.9m。 駅舎もですね、明治生まれの駅舎がそのまま残ってるという。
あ、
これもう産業遺産とかで残した方がいいっすよって思ったら残ってました。
残ってます。それどころか世界遺産にしようという。
本当にそうですよね。
いや、まあ本当になるのか分かんないですけど、そういう動きはありますね。
なんかね、田舎のお家に帰ってきたような気分。
はい、
あの昔ながらのね、ですね、あの風格のある駅舎が建っております。
はい、
ここね、あの文字の字体もいいんですよね。
あ、
筆で書いたような字体。
駅
名表に書いてある字もね、なかなか見どころでございます。
はい、
いくつかのトンネルを抜けて、
はい、
矢岳第一トンネル。
そうですね、
来ますね。この矢岳第一トンネルが一番その視察線で長いトンネルなんですけども、
はい、
いつ来るかがちょっとあまり何個トンネルが来るかが分かんないで行くと、
はい、
あのずっとこうずっと車両の、ま、一番前で待ってることになります。
大丈夫、案内放送ありますから。
違った、うーん、いや違った。あ、来た来た、はい、これなんかほら書いてあるっていう。
あそこのあの変額を取るわけですね。
そうですね、点検弱位、そして逆が陰柱遅延、
山形伊三郎と、
はい、
後藤新平が、
そうですね、当時の鉄道を引いた重要人物ですよね、二人ともね。天下の剣ですよね、
はい、
天剣、あの険しいっていう字に、
はい、
弱位、若いっていう字に、あの恵比寿っていう字ですか。
まあそう、まあそうですね、
遺跡の遺っていう字、
はい
はい、
まあ、これを逓信大臣の山形伊三郎、
はい、
このここが開業した時の大臣がこの変革を書いたんですよね、
うん、
でこれはあのものすごく険しい山をこうやって鉄道を敷くことによって平らにそのまるで坂がないようにしたと。
あ、
はい、
そうですよね、僕らで乗ってぼんやりしてたらついちゃうわけですからね。
お酒飲んでていいわけですからね、行ってみれば。
そうです、その前はもう大変な山登りだったわけですからね。
そうですね、
そういう意味ではすごく革命的なことだったんだと思います。
はい、
はい、逆の後藤新平さんが書いたやつは、
はい、鉄道院総裁の後藤新平が書いたのは、
うん、陰重遅延。
陰重遅延というのはあれですね、引く、
重いのを引いて遠くまで行く。
そうですね、
至るっていうかね、
はい、だからこれもう対になってるわけですよ ね、
そうです
ね。だから山形さんがあのそうやってもう平らのようにした、で後藤さんがそのおかげでもう荷物を遠くまで運ぶことができるようになったと、
うん、
俺たちはやったぜっていう、まあ、そういう
国の発展に貢献したよっていうことがですね、うん、
はい、
この矢岳第一トンネルの入り口と出口にこう額が飾られております。
そうですね、
これをですね、あの何、この伊三郎新平は運転席の真後ろに貼り付くのもいいんですけども、
はい、
あのみんなが分かるように、
はい、
あのディスプレイ、あの画面が出てるんですよね。
そうですね、
カメラがついていて、
はい、
で、はい、来ましたよっていうところで、ほらこんな風に出てますっていうのを分かりやすく教えてくれて、はい、このあたりもサービス精神非常に旺盛です。
そうです ね、
ね、これは見どころを教えてくれる、非常にありがたい、はい、さあそしてその矢田家第一トンネルを抜けると、
はい、
抜けたところがドーンとあの海老野の、
そうですね、海老野高原がもう一望のもとに、
一望、その向こうには霧島連山。
そうですね、天気が良ければさらに桜島まで見える。
あら、そうだったんですね。
僕はもちろん見たことないですけどね。
出た、影さん雨男。
いやいや、雨は降らなかったですけど、
僕ちょっと行った時は霞んでましたね。
あ、
うん、霞んだけどもやっぱりすごい、ちょっと近くまで見れたんで、
はい、
すげえっていう一言。
うん、
これ北海道のですね、あのカリカチ峠の、
はい、
あそこはあの旧線だったんですけどね、新しい線の方でも、まあ、多少見れるんですよ、
景色
が、
はい、
あれに近い感動がありました。
まあね、確かにそうですね。
オバステとかはこう街を見下ろすって感じなんですけども、この矢岳越えのところはですね、もうなんていうの、山、高原。
伊三郎新平に乗るとここでもやっぱりもうちゃんと止まって、
うん、
で、そこで案内放送も入るんですよね。
見どころがこういうところにこれがありますよとかっていうのもね、
はい、
丁寧に教えてくれます。
はい、あと、まあ、あのこの列車がいいのは2両編成じゃないですか、
はい、
これ2両それぞれに一番いいポイントに止まるように2回止まるんですよね。
あー、サービス、
はい、
にくい。
まずは1両目がこうビューポイントに止まって、でそれからズルズルズルっと動いて2両目が一番いいところに止まると。ただ、
はい、
僕としてはもちろんそうやって止まってみるのもいいんですけど、あそこをゆっくりですね、ずっと走り去るというのも、うん、やはり鉄道らしい魅力があるので、
うん、
僕としてはもうここを取り上げるときは必ず伊三郎新平なんですけれども、
はい、
たまにはそうじゃない普通の列車も乗ってみようねっていうね、それを提案したいですね。
僕はですね、実はそれをやっております。
お、やりましたか。
その人吉で止まった後の、
はい、
その後南に抜けていくということで、
はい、
結構地震で各線ね止まってたんですよ、多く。
あ、九州でも。
津波の、あの心配があるので、まあ、一応止めてますみたい
な
ことで止まってたんですけど、山線ですから、
はい、
何の影響もなく普通に走って、プレーンな
プレーンな
あのキハ31がですねやってきて、
はい、
もうあの料金表とか前についちゃって、
ああ、いいですね。
そんな中で、ずっとね下っていった、
はい、
思い出がありますけども、なんとその車内で、
はい、
小学館の石川さんと会ったんですよ。
またあなたたち
そのね、あの要は九州新幹線の開業日だったんですね、その日が、
はい、
なんで、南から攻めていこうっていう人が、まあ、そこに来るかな、いるかなとかって思ってたんですよ、
はい、
そしたらいましたね、石川さん。
もうね、
あれとか言って
もう日本大変な時にあなたたちは
ね、まあでもちょっと大変だけど
まあ ね、 ね、
僕らちょっと楽しめるとこは楽しんでおきましょうということで、うん、まあ、ずっと下っていってですね、
はい、
僕はそのまま隼人の方に抜けて、石川さんはそのまま戻りました。
お
ー、もう一回肥薩線山線を乗っていった、ね、そんな、思い出がありますけど、プレーンなね、普通の肥薩線もなかなかいいと思います。
そうですよね、止まらないですよね、普通のやつは
止まらないです、
はい、
あの普通に走っていきます。
うーん、
はい、そしてですね、山をずっとそこから下っていきます、
はい、
だーっと下っていくと今度はですね、正木駅、
はい、
という駅に到着します。正木駅はここもスイッチバックがあるんですけども、真に幸いと書いてですね、
そうですね、
非常に縁起がい
い
駅なので、
はい、
まあ、鐘とか置いてあったりして、
幸せの鐘です、
幸せの鐘あります、はい、おばちゃんたちがわーって集まってきてですね、はい、カランカランカランカランってやってます。
正木駅もスイッチバックの駅ですよね。
そうなんですよね、
はい、 ですから人吉の方から山を越えていくと今度はもう下りなんですけれども、まあ、まずですねこう進行方向左側の眼下に正木駅が見えてくるわけですよ、
はい、駅舎全体が見えますから。
そうなんですよ、
駅舎というかもう駅の構造が全部、
はい、で上から見下ろすんですけど、もうその時点であの駅舎のところには地元の人たちがいっぱいいて、で手を振ってるんですよね。
振ってますよ ねようこそって地元の、
はい、
でいっぱいお土産売ってるんですよね駅、
はい、あのその土地で採れた野菜山菜とか、
そう、
はい、
あれ楽しいんですよね。
そうなんですよね。
僕はねそれ乗った時は新平側で、
はい、
鹿児島から、熊本の方に抜けるときに最初乗ったんですね、伊三郎新平の時は、
はい、
あの新平に乗ったんですけども、その時はいっぱい買いました、
はい、
買ってスイッチバックして上がっていくときに下を見下ろすんですよ。
そうですね、
ありがとうっていうどっちも面白い。
いいですよね。
なかなかねこれ非常にいいと思うし、
はい、
あの多分ねその地元の方々は来る時間分かってるんですよ、
うん、
伊三郎が来る時間を。
もちろんですね、
そろそろ来るよ来るよ
来るよ
ね、あの列車が山の方から降りてくるのずっと待ってるあの感じ、
ね、
いいですね。
そこ見たいですよね。
待ってる側見たいですよね、
うん、
あの来るよはい来たーっていう時に入って振ってっていう、ね、
そうですよね。
これはですねあのやる側もですね買う側も非常に楽しい一大イベント、はい、
ぜひねここであの買ったものをすぐ食べられるものとかもありますから、
うん、
もうお酒と一緒に
車
内で楽しんでいただければと、
ね、アテンダントさんから
はい
ね、恋に落ちそうな可愛いアテンダントさんから買うのもいいでしょう。
いいですね。
いいですけれども地元のおばちゃんが優しいんだってこれが。
いや両方から買えばいいんですよ。
もうウハウハでね、
はい、
楽しむ。
そうなんです、
ね、これ社内で何か買ったんですか。
もちろんですよなんかいろんなグッズ買っちゃいましたよ僕
弱いですね。いいお客さんですね。
まあ純情っていうか、うん、まあ僕もピュアな心を持ってるんだよね
ね、そんなねあの視察店非常に買い物的にもねちょっと余裕を持っていくと非常に楽しいです、
はい、そうですね。
いろんなお土産買えます、
はい
はい、でそのまま正木駅から、今度はちょっとゆっくりねあの山を降りていきながら鹿児島の方に向かっていきます、
はい、
これで、吉松という駅まで降りていって、
はい、
吉松でこの伊三郎は終点と。
そうですね、
いうことになります。この吉松駅で基本的には運行系統分かれまして、
はい、
この山線と鹿児島県側の路線とこう分かれていきます、
はい、
この吉松からは、キット線この間やりましたけども、
そうです、ね、
キット線が分かれていって宮崎の都城の方に向かっていく、
はい、
割と分岐駅としては非常に重要なポイントでございます。
そうですね、
はい、羽生さんに前見せてもらいましたが客車がいっぱい止まってた時期帯があったんですね。
ありましたね。
そこから肥薩線は今度鹿児島の方に向かっていきますが、
はい、
その途中にもいい駅がありますが、その前に列車を紹介しましょう。
ハヤト
の、ハヤトの風でございます。
ハヤトの風ですね。
来ました。形的にはですね伊三郎新平とほぼ同じような感じなんですけど。
そうですね、
色が黒塗り。
黒塗りなんですよ。
最初黒で塗っちゃうっていうのはどうなのって思ったんですけど、
うん、
俺は好き。
写真ね撮るの大変なんですよ。
あ、なるほど、
ね、適正露出を出すのが大変で、
はいはいはい、黒光りしてですね非常にですねあの重厚感がある、
はい、
あの作り的にはほぼねあの伊三郎新平とほぼ似たような感じなんですけど、こちらは特急です。
そうですね、
特急料金いただきます。
はい、でね僕この前伊三郎乗った時に、
はい、
その後あの隼人の風3号に乗り継いだんですけども、
はい、
そこで、
はい、
あれ君はさっき伊三郎3号に乗っていたアテンダントさんですね。こう乗務のこう、ね、運用というかあれが共通らしくて。
なるほど、
そのまま乗ってたんですよ。全員じゃないんですけど、
はいはい、
もうあれですよ、こう運命の出会いですよ。
また会ったねと。
また会ったね。
うわエロい。
何言ってるんですか
影さん。エロいそっか、
そう鹿児島中央までもしかして一緒かなみたいなね。
なるほど、やだな俺この人とやるの番組
あれ何か、
はい、まあ、そんな、まあ、はい、ハヤトの風がありますよ、
はい、
ね、このハヤトの風はですね特急の名称でハヤトの風ってすげえなって思いますけど、
なんか漫画みたいですよ ね映画とか
かっこいい名前の。
そうですね、
ハヤトの風っていう特急なわけなんですが、はい、これですねあの時々ハヤトの風が人吉まで行ってくれる時があります。
おお、
人吉ハヤトの風っていう臨時特急があるんです。
あるんですか。
うん、吉松から鹿児島中央間で並結する場合がありますということでございます。臨時特急人吉隼人の風なので、あ、まあ、鹿児島からもう乗り換えめんどくさいと、
はい、
もう一気に行っちゃいたいという場合はこれ乗るのもいいですね。
なるほど ね
そんなちょっといろんな工夫をされておりますが、
はい、
この途中にあるのが
カレイ川
ですね、はい、 カレー川といえば、これも皆さんもご存知かと思います。鹿児島空港の最寄り駅です。
ちょっと待ってください。まあ、確かにそうですけど。
じゃあカレー川とその近くにあります、大隅横川、
はい、
この駅はですね、2つとも開業当時1903年、明治36年、100年以上前の、はい、
そうですね、
状態になっております。すごいですよね。
まあ、結構あの窓のあたりとか綺麗にはしているんですけども、あの一度なんか差しかなんかにしたのをまた元に戻したりとか、
うんうん、
あのその辺こだわりを持って綺麗にしているようです ね、
うん、ね、もうここのあたりは本当に完全に保存がうまくいっている状態ですね。
はい、
ね、大隅横川ではですね、あのタブレットの投げ入れのガッシャーの、
あー、はい、
あのあれ
タブレットキャッチャー、
タブレットキャッチャーがですね、駅にあの保存されていますね。
はい、
うん、あのあとですね、大隅港の駅は太平洋戦争中に受けた米軍機の機銃掃射の跡もある。
そうですね。
いうことですね。
はい。
まあそういうすごいいろんな歴史を留めて、歴史の跡を留めている、駅舎でございますが、この木造建築、大隅港と枯川、これは2006年、
はい、
国の登録有形文化財になっております。
そうですね。
すごいですね。もうその全体的にもう財産。
はい。
ね、国の財産。2007年に経済産業省が選定した全国の近代化産業遺産群33のうちの一つ、はい、
うん、
九州南部における産業創出とこれを支えた電源開発、
はい、
物資輸送の歩みを物語る近代化産業遺産群っていうのが設定されておりまして、その中に肥薩線関係がこれから申し上げるやつが、
はい、
登録されておらっしゃいます。
おらっしゃいますか、
はい
はい、
坂本駅、白石駅、熊川第一橋梁第二橋梁、
うん、
小葉駅周辺の鉄道施設遺産、
はい、
これ多分スイッチバックとループですね。
そうですね。
石造りの給水塔、
うんうん、
朝顔型の噴水、
はい
はい、あの顔を洗うね、
まあ、噴水といいますか。そうですね、
そうですね。それと八竹駅、 SL 展示館の保存車、
はい、
蒸気機関車デゴイチ170、
はい、
あと八竹第一トンネルの変額、
うんうん、
あの要は額ですね、
うんうん、
それから人吉機関車庫、
うん、
人吉駅一番ホームの古いレール、
なるほど、
はあ、すごい。それから正木駅、
うん、
それから湧水町に残るアーチレンガ暗渠、うん、それから吉松駅の横の石蔵燃料庫、
うんうん、
あと吉松駅前の保存車両、あそこにでっかい C55 止まってますね、
はい、
C55、 それから大隅横川駅、カレー川駅とですね、この近代化産業遺産群に選ばれております、
はい、
パリッとしていますね。見に行きましょう。
めちゃくちゃ多いですね、
文化財、はい、ね、これね本当にあの乗ってるだけでそういったものを体験できるっていう路線でございます。
そうですね。
でだんだんとその森をぐーっと抜けていきますと、
はい、
鹿児島、
はい、
到着しますね。ついにここで、早戸駅に到着いたしまして、
はい、
この肥薩線の旅が一通り終わると。
そうですね。
早戸の風はそのまま鹿児島中央まで行ってくれます。
そう
です
ね。まあ、そこからまたね桜島という景色も見えるんで、まあ、それを考えるとこの肥薩線の旅っていうのは最後の日本本線まで加えると、もう川、山、歴史、海とも全部見られるわけですね。
もう何この完璧さ加減。
ちょっと完璧すぎるので、あのあえて SL 人吉とか使わずに200ぐらい途中で止まって、
そうです、ね、
もう味わい尽くす、そういう旅したいな。
余裕持っていきたいですね。この辺は、
ね、
非常に見どころたっぷりの路線でございます、
はい、
1回だけではこれ終わんないですね。
そうですね。
2,3 回行きたい。だからそういう意味では石川さん合ってたかもしれない、うん、
なるほど ね、
ね、もう1回ゆっくり楽しむっていうね、これもいいと思います。もともとですね、これあの肥薩線は、鹿児島本線としてできてます。
そうですね。
海の側の要するに仙台とかあっち側ですね、
は、うん、はい、阿久根とか、
そう、海側の路線が鹿児島本線として開通する前
は、
はい、こっちがこの肥薩線が本線だったんですね。
そうですね。
鹿児島本線でした、
はい、
でこれが開通したのが1909年のこと。
はい、そうですね。
ね、この時に門司から博多通って熊本通って八代、人吉、吉松、隼人、鹿児島までずっと通してですね、これを鹿児島本線と呼びました、
はい、
西側の海沿いのルート、仙台、川内って書いて仙台ですね、
はい、
仙台経由の今のルートが1927年に開通すると、ここが肥薩線というふうに名前が変わった。
そうですね。
ですね。そして、都城から隼人までの間、ここが、まあ、国都線と呼ばれてたんですね。国都線とか国都線っていう風にですね、
はい、
ここの部分が1932年に全通すると、吉松から隼人までの間も全部日本本線だったんですよ。
そうですね。あの
キット線と一緒に、
キット線の時にちょっと話しましたけど、まあ、吉松をあのジャンクションにして、一刻も早く手早く宮崎や鹿児島へ鉄道へ 通じさせるために、まあ、非殺線のルートが選ばれたというのが、まあ、理由の一つですよね。
そうですね。そんな紆余曲折がありまして、この真ん中の部分が見どころたっぷりの非殺線という名前で、完全にこれ観光路線として非常に見どころたっぷりの路線に生まれ変わっております。
そうですね。ここが世界遺産になれば絶対に廃止されない。
間違いないです ね。もう国策としてここはバッチリ売り込んで
残さないとダメと。
でもね、ここやっぱり憎いのは、うん、時間をうまく使っているところですね。
あ、そうですね。
結構あの旅をしていくと、この駅とこの駅の間ですごい見たいんだけどすぐの接続とか結構そういうので、どうしても乗り継ぎの関係で見れない駅とかそういうの見どころっていうのがあるのに、
はい、
ここの視察線はたっぷり一個一個たっぷり見せてくれるんで、すごいね、あの楽しめる路線でございます。
はい、
ぜひ皆さんにこれおすすめしたい。
ぜひ行ってほしいです ね。
というわけで、
はい、
熊の流れと雄大な山越えを、肥薩線のお話でした。
はい、
というわけで今週の恋する旅鉄部はここまでです。
はい、旅鉄部ではダイレクトメッセージ大募集しております。ぜひ、はい、メッセージ送ってください。よろしくお願いします。
はい、
君も書けるようになったら送ってください。
送りますうなってる、
うん、うなっておりますね。はい、皆さんからメッセージいただいております。
はい、
ちょっとね、春もう3月なんで、うん、春の18切符のね、季節がやってまいりましたよ。
はい、
皆さんどこに行くんでしょうかと。まずはね、この廃止、うん、それから、また登場するっていうのを中心にね、絡めて回っていく旅が多いとは思うんですが、
うん、
メッセージいただいております。
はい、
H 藤井さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、春の18切符はグルメ旅、
うん、お、いいね、うん、
金沢のゴーゴーカレーや、うん、水波のあんかけカツ丼など、何それ、水波のあんかけカツ丼などなど、食メインで動きます。
うん、いいですね。
あんかけカツ丼って何？
カツ丼にあんかけ
合うのかな。水波ってこれ多分中央本線ですね。うん、まだまだ攻めるところを計画中ですと。
はい、
うん、あとは京都大阪だけでもええから、
うん、
北国もう一回乗って鉄道ショー買おうっていうふうに、ね、書いてありますね。
北国だね。
ありがとうございました。ゴーゴーカレーって金沢だったんだ。
どんなカレーなんだろう。
あのね、男らしいカレーですね。そんなグルメ旅行くんですって。
はい、羨ましい。
旅で美味しいものだったらどういうとこ行きたいですか。
あの横川の釜飯は食べ
たい。釜飯ですよね。何度食べてもうまいんだよね。
あの横川駅の駅そばも好きだし、
うん、
釜飯も食べたいしみたいな。
そうですね、
結構ね、どっちにしようかいつも悩むんですけど、ね、結局釜飯食べちゃう。
釜飯ね、ついね、
はあ、
であれ持って帰るかいつも悩むんですね。
そう、
結局でもあの重いから捨てちゃうんですけど、
はあ、あとなんだっけ、人吉のあの栗？
栗
の形してる弁当箱に入ってる栗飯。
あります。
あれすっごい美味しかった。
うん、人吉のね、うん、駅弁は有名なのありますよね。
ですよね。
あゆのなんか美味しいやつもありますし、
ね、うん、はい、いつもあれ持って帰っちゃうんですよ。
栗のやつもね、美味しそうだよな。とにかくね、雪だけは本当に勘弁してほしい。ね、
そこだけね。
もう冬将軍の方にお願いしたい、うん、しておきたいと思います。じゃあ王子から一言、
ね。
雪についてどう思いますか。
ね、今度ロマンスカー乗るんだっけ。
お、
ね、
ロマンスカー乗るの。
箱根電車乗ったね。
箱根電車も乗るのね。
箱根電車乗るの。
ロマンスカー違いね。
あ、
スイッチバックだ。
スイッチバックだ。
うん、今度家族で旅行、箱根に旅行行こうって言ってて、うん、ロマンスカー何乗るんだっけ。
ウエ
スイ。そうそうそう、ウエスイの。
ね、それがいいってお願いしたんだもんね。楽しみだね。
温泉行くんだよ。
温泉行くのね。
もうなんかおっさんみたいなこと言ってますけど。温泉行きますか。ね、まあでも雪降ってる感じで箱根を逆に楽しみたいですね。
あ、いいですね。
なんて感じで ね、皆さんもね、この春、旅いろいろ行かれてみてはいかがでしょうかという感じで、はい、今週はここまでです。
はい、それでは今日もいい旅を。
いってらっしゃい。